TBS ラジオ954玉結び。
生まれも育ちも東京の玉さんと私が知ってそうでよく知らないスポットや東京生まれのものなど、毎週一つ東京にまつわるトピックを取り上げて、ラジオから東京の匂いを漂わせる特集コーナー、それが玉結び東京門です。
くんくんくんくん、あ、紅葉の香りだ。
ああ、見たい。
エクション。ブタクサも入ってる。ブタクサも飛んでるけど。
大変ね、花粉の方もね。
天秤薬。さあ行きましょうか。
かわいそう。では、タマさん、今日のテーマお願いします。
有栖川の宮記念公園。
あ、ね、公園シリーズももうね、で駒沢公園、水元公園、昭和記念公園、上野公園、あとなんかいろいろありましたね。もう何段か分かりませんね。
そうですけども
たくさんやってますね。
でもなんかちょっとね、高級って言っちゃいけない、なんだろう、歴史ありそうな名前ですよね。
ここはね、結構ね、有栖川の宮公園って呼んで、はい、割と言ってたんですよ。
あ、言ってました、富山さん。
そう、へえ。このね、でも、じっくり回ったことないの。なぜなら、すぐ図書館に向かっちゃうんで。
図書館で何してたんですか？
図書館で、試験の前にね。
えらい。なんかすげえ勉強できそうですね。
友達といろいろ。
だべってたんですか？
そうそう、
なんだよ。勉強
一応図書館に、いるっていう安心。
いれば、そうそう、なんかチャージできそうな感じするんだよ、ね。
そうなの、そうなの。
何にもやってなかったら何にもチャージできてます
よ。そうなの、そうなの。本当にね、
俺行ったことねえな、ここは。
あのね、割とね、広尾の駅からすぐでね、はい、
だって広尾って降りたことねえもん俺。
あ、そうですか。
降りたことないと思う。
でも結構ね、昔ながらの銭湯とかその当時あったんですよ。
あ、広尾に。
そう、
そ
うなの。なんか外国の方が多いってイメージで、ナショナルスーパーマーケットとか結構ね、あの海外のさ、スーパーみたいなのがあったりとか、周りにはするんだけど、その公園入るともうね、緑がいっぱいで、すっすごくね、いい。
なるほど、怪物ランドがいそうだよな、ここ。
怪物ランド
っていう、はい、お笑いの人がいそうだよ、ね。
怪物ランドって怪物くんかと思った。
いや、怪物ランドは多分いたんじゃないですか、この辺には、この公園には、はい、出没してたみたいですよ。そういう番組があったんですね。
あ、そうですか。へえ、ちょっとじゃあちょっとあれね、
はい、
あんまりだから
わかん
ね、身近、私には身近だったんだけど、でも身近だけど中は知らないから、正直、
はい、
はい、ちょっと楽しみなんですけど、有栖川の宮記念公園、有栖川の宮記念公園のふんわり情報3つ紹介します。その1、港区立の公園です。その2、江戸時代からあるらしい。その3、今紅葉が綺麗なんだって。以上3つです、
じゃあこれ入園料はいらないのかね。
いや、もういや払った覚えないもん。
ロハ、あらら、
ただで
しょ。ただで、
で
いい公園なんでしょ。
そう、
いいスポットだな。なんかおしゃれな人がいそうだな、疲労って勝手なイメージだけど。
あ、イメージはね。
イメージ、なんかギスギスしてないっていうか、余裕がある的なね、そう。
イメージはね。
イメージ、なんか、ストロングチューハイ持って歩いてる人はいない感じがするよね。
いや、そんなことないですよ。人によります
けど。トイプーとかいる感じじゃ
ない。いそうな。
いそうだ、
全部イメージでしょ。
ゴールデン、レトリバーとか連れてそうじゃない。
大きな犬。
いや、大きな、ね、入っちゃいけねえのか、犬は。どうなんだろうね。
なんだろう、その辺もね、ちょっと私は詳しくないんですが、ちょっと有栖川の宮記念公園の基本情報からです。
はい、
有栖川の宮記念公園があるのは港区南麻布5丁目 7-29、これ東京メトロ広尾駅から歩いて3分ほどの都心にあるんですが、園内とても静かです、子供連れや家族でのんびりお出かけできる自然豊かな公園です。これ広さがさ、
はい、
わあ、こんな広かったんだと思ったんですけど、およそ6万7千平方メートル。東京ドーム 1.5 倍ぐらい。
おろろろ。
ねえ。
うんうん、
それで東側の高台から西南側の低地に向けて大きく傾斜した地形なんですよ。だからそう、すごく登った覚えもある。
へ
え。で、公園一周するだけでもいい運動になるそうです。
なんか坂とか多そうだもんね、こちらね。
ねえ。
はあ。
でも、わ、こんな広かったのかって言ったけど、
はい、
ほら、公園シリーズでさ、水元公園、東京23区最大の、
はい、
93万平方メートルとかね。
でかいや、そこは。
そこは大きいね。
そこに比べると、まあ、ミニマムでいいんじゃないですか。
そうですね。
ピチッといいところが詰まってる感じしますね。
なんか池があったのは覚えてる。
池ね。
あとちょっと小さめの公園とかもあったり、子供が遊べるようなね、そんなイメージだけで話してますけれども、
いいじゃないですか。
リスナーの方々からのね、情報も、はい、紹介していきます、東京都中野区の29歳男性、ランニング大好きさん、 有栖川の宮記念公園といえば大都会の真ん中に位置しながら太鼓橋とか石灯籠など日本ならではの情緒ある雰囲気を四季で楽しめるところが最大の魅力だと思います。園内には梅や桜、花水木にアジサイなど様々な植物があって一年を通して飽きることなく見る人の目を楽しませてくれます。私は都会の喧騒に少し疲れた時に有栖川の宮記念公園に行きます。園内をのんびり歩いて満喫した後には身も心も軽くなったような気持ちになるものです。都会の喧騒に少し疲れた頃ね、疲れちゃうね。
またですよね。
ねえ、もうどんどん行ってください。
哲学堂公園行けじゃねえかって話ですけどね。
あ、中野区ね、いい公園がね、
いい公園ですよ、
あるということでね、
はい、
ああそうい
いんだ、そんなにいいの。
でね、確か静かなイメージはありますもんね、うん、太田市働きありさん46歳女性、はいはい、まあほどほどに本当に私は風景写真が趣味なのでよく撮影に訪れている公園です。庭園では秋になると真っ赤に染まるモミジやイチョウの黄色い絨毯を鑑賞できます。野鳥のさえずりや川のせせらぎを耳にしながら深い山にいるような趣の中で庭園の散策を楽しむことができます。
へ
え、ね、こんなに四季折々ね、
静かなのね。
本当だ、
ブンブン車走ってるイメージあるけどもそうでもないんだ
ね。
一歩入ると不思議なもんですな。
ちょっと今日はですね、さらに知っていただくために有栖川の宮記念公園についておそらく一番詳しいであろう方に電話がつながってるんです。
おお、
有栖川の宮記念公園管理事務所の所長草野邦弘さんです。草野さん、もしもし。
もしもし、草野です。
どうもよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
何でも知ってるんだから
ね。え、本当いろいろ伺っていきます。
はい、
草野さんは日頃あの公園を管理してるっていうことですか。
はい、ええ、この有栖川の宮記念公園と、はい、この周辺のですね、はい、子供が遊ぶ小さな、児童遊園や、公園を管理しております。
管理、へえ、管理っていうのはどういう感じで管理するんですか。
はい、まあ、主にですね、はい、まあ、例えばトイレがあったらトイレットペーパーとか、あと掃除とか、あと、公園の役割として緑地というのがありますので、はい、その辺の例えば剪定をしたりとかですね、倒れそうな木があったら除去したりとか、あとはまあ公園でやるイベント、その他公園って防災の役割なんかもあったりしますので、そういうですね、消防署と連携して、イベントなどを行うとかですね、そういうさまざまな運営も含めて、管理をしております。
端から端までそれ知ってるはずですよ ね。
そうですね、
はあはあはあ。
これ有栖川の宮記念公園って古いんですね。
はい、そうですね。
いつ頃からあったんですか。
はい、有栖川の記念公園はですね、はい、江戸時代盛岡南部藩の下屋敷として使われておりまして、その後明治29年に有栖川の宮武人親王の種人王新邸造成の御用地となったというところがありますので、まあ、江戸時代からということで、
そうです。だから住んでらっしゃったんですね。
はい、
住んでらっしゃったんですね。
そうですね、下屋敷として、はい、住んでられたんです。
へ、
江戸時代
ね、え、その頃から草野さん働いてんだから。
なわけないね。それはもう大変。ね、
うん、
ねえ、
はい、でそれで今の形なんですか。まだまだあるんですか、ストーリーは。
そうですね、まあ、その後、まあ、ですね、東京都に、なったりしましてですね、公園として開園したのは、昭和9年の11月です、うん、に、有栖川の宮記念公園として開園しております。
へ、
昭和9年だったんですか、開園したのは。じゃあみんな入れるようになったのは。
そうですね、昭和9年です。
へ、
で昭和50年に、東京都、まあ、当時は東京市だったようですけれども、現在の東京都ですね、
はい、
そこから昭和50年に港区に移管されて、多くの人に今も親しまれているという状況です、
はい、そうでしたか。
立派な庭園で ね、 ね、羨ましいな、はい、そんなとこで、
ね、ね、
生活ができる
そうですね。あの、滝もありまして、池もありますんで、非常に綺麗なあの公園です。
ねえ。このメールでね、はい、この園内が傾斜が多いってね、うんうん、言ってましたけども、やっぱそういう地形なんですか？
はい。あの、港区全体はですね、あの、起伏に富んでいて、坂が、うん、あの、多くあるの皆さんご存知だと思うんですけれども、はい、ここの、有栖川記念公園、の宮記念公園があるところは、麻布台地の傾斜ですね。で、それをそのまま、あの、活用した日本庭園になっております。
じゃ丘があったりとか、池もあったり、すごいんですね。そうですね。
はい。渓流もあります。
渓流まで？
はい。
結構だから歩いたらいい運動になるってね、先ほどありましたけども。
そうですね、はい、あの階段はちょっと多いですけれども、あのいい運動になります。
おお、今いいシーズンだし行きてえな。
本当ですね。
はい、ぜひぜひお越しください。
本当綺麗でしょうね、紅葉も ね、
ね、
はい、今結構見頃ですか？
はい、紅葉の時期に差し掛かっておりまして、でまたあの鳥がですね、まあ、そのいっぱいいるもんですから、あの音的にも渓流の音や、鳥の鳴き声、そして紅葉ということで、あの非常に今公園はいい状態です。
いいじゃないですか、野鳥の会のタマさん。
そうですね、
バードウォッチングに、ぜひ
リラクゼーションできるところでしょ、ね、うわー、これはいいね。
いいですよ。
もうそれだけじゃなく文化的な施設もあるって話ですけどね。
はい、そうそうそう。
あのこの公園自体は港区の施設なんですけれども、一角にですね、都立の中央図書館もございます。
出ました出ました。富山さんが勉強してたところね。
そう、都立中ってね、略して言ってました。
都立中、
そう、高校生の時に、
コマチューなら知ってんだけど、俺
コ
マチューなら知ってんだけど、都立中ですか？都立中って焼き鳥屋もあるような気がするんだけど。
でもだいぶ昔ですけど。はい、あの借りられないんですよね、個人でね。
そうなんです、ね、個人では借りられないんです。
はい、
ですけども、施設としてはご利用いただけますので、はい。楽しんでいただけると思います。
そうですね。
はい。
すごいよ、もう。36万冊？
すごいよでしょう。いっぱい、もっともっとあるんじゃない？
もっとあるのか。
国内で結構多い方ですよね、いっぱいね。
はい。最大級で、約221万冊を所蔵していると。
すげえな。
ね。
入ったら出てこれないね、これずっと全部読み切るまで。
ああ、なんか私食堂が美味しかった記憶があるんですよね、ずいぶん昔なんだけど。
食堂あったんですか？
そう、
あの食堂もございます
ね。ありますよね。
すごい。
そうそうそう。
それだけですよね、楽しみにしてたのは。食堂だけを、食堂を中心とした図書館の活動ですよね、トマスの場合。
そうそうそう。アリスガラミア公園、こう抜けて上行って、そうそうそうでした。そうでしたって言っちゃいけないけど。で、
はい。
この、なんか、すごく、おすすめの時期とか、草野さんはいつの時期が一番好きなんですか、実は。とかあります？
そうですね、私はその都度、結構好きなんですけれども、やっぱり、ちょっともう木が多くて森のようになっていますので、
はいはいはい、
やっぱり紅葉とですね、鳥がまあ非常に多いということで、やっぱりこの秋から冬にかけてですね、
あ、じゃあもう今ぴったり、
はい、何度も来られるんだと、その声も、鳥の声とか、あと渓流の音とかですね、その辺が、やっぱり秋から、冬にかけてが一番、よく聞こえるというかですね、鳥と合わさって聞こえてきて、いい雰囲気になりますので、やっぱり今が一番いいんじゃないかなというふうに思います。
あ、そうですか。
はい、
ね、でも春もいいですよね。
うん、春も、桜、春もいいです。
春もいい
です。
で、夏は新緑だしさ、木がいっぱいあってね、緑も綺麗になって。
そうですね、桜、梅桜からスタートしまして、はい、で新緑というですね、
はい、
やっぱり毎日とかですね、都度来られても変化していくというところが、いいので、そういう意味では、本当にいつ来ても、いいんじゃないかなというふうに思います。
ね、冬も雪なんて降ったらさ、日本って。
そうですね、
冬景色。
はい。
景色いいですよ。
ね、いや、草野さんはだからもうそういうこと、季節の移り変わりをね、
全てですよね、
感じられていいですね。
そうなんです。
で、鳥の鳴き声を聞き、ね、渓流のね、せせらぎを聞くって。いや、素晴らしい職場ですね。
割と、でも、こう、いつも歩き回るって言い方あれだけど、こう管理されてるからずっと歩いてる感じなんですか、草野さん。
そうですね、先ほど、この周辺のですね、小さな公園とかも管理しておりますので、半分はそちらの方もあったり、しております。で、やっぱりその散策的にですね、楽しいのはやっぱりこの公園というふうに、感じます。
中にはもう毎日来て散歩してる方もいらっしゃるんじゃないですか。
いらっしゃいます。常連さんの方が多いかもしれません。
常連さん、一元さんでも行って大丈夫ですか、はい、僕ら。
大丈夫です、大丈夫です。
ねえ。
ぜひぜひお越しください。
さっきさ、タマさんがちょっとちらっとおっしゃってましたけど、犬とかの散歩っていうのは動物は大丈夫なんでしたっけ？
ルールを守っていただいて、はい、リードを必ずですね、はい、つけていただいて、はい、散歩していただければ問題ございません。
問題ねえんだ。
わかりますね。嬉しいよね、なんかそういうのも。
あとやっぱこう撮影もできるしね、鳥も撮影できて、うん、このね風景も撮影できて、
いや本当ですよ。
そうだ。だから昆虫とか虫だってさ、いろんな虫も飛んできたりとかして、うん、蝶々とかいたりとかいいでしょうね。
ねえ、ね、
そうですね。
うん、
ここ数年ですね、はい、池が低いところにあるんですけれども、はいはい、その周りでですね、カワセミを見ることが
出ました。
カワセミってなかなかさ、水がすごく綺麗なとこじゃないとね。
ええ。つがいのようなんですけれども、いっぱいいるわけではなくて、はい、2匹ですね、はい、毎日のように飛来しております。ですから、運が良ければ、ご覧いただけるのかなというふうに思います。
草野さん、ご覧になったんですか？
何度も見ております。
そうですか、はい、飛ぶときにさ、青くてすごく綺麗ね。
自然の中に
も、そうですね。
急に、わっ、はい、この色なんだって言ったら、やっぱカワセミだったりしてね、ラッキーな気持ちになりますよね。
ねえ、
いるんだ、すごいな。バードサンクチュアリでもあり。
ね
え。
そんな草野さんにとっておきの情報を教えていただいちゃいましたけど。
で、近所になんか美味しい赤ちょうちんとかありますかね。
どうでしょう。でも、その広尾駅のすぐそばですので、おしゃれなカフェだとか、そういうのはいっぱいあります。
おしゃれなカフェ、赤ちょうちんは
赤ちょうちんは、
探してみます。
かもしれないです。
でもちょっと駅、こう、アリスが声渡って向こうの方
ちょっとありそうですよね。ちょっと裏に入ると、あるんだと思うんですけども、
ね、ありますよ。
そうですよ。
いや、しかし1年を通してこれだけ草野さんが最高だって言われたら、これ行かない手はないね。
ねえ、これ一周するとどれぐらいかかりますか？
そうですね、敷地自体はそんなに大きくなくて、はい、先ほども言いましたけど傾斜があるので、はい、ちょっと休みになるとは思いますけれども、
うんうんうん、
一周して、そうですね。まあ、ぐるっと回ると20分ぐらい。
いいですね。
そうですか。
ただ、いろんな通りが中にありましてですね。
確かに。
で、はい、
ちょっと
そういう通りを、はい、
階段登るのがきついなっていう方は、もう下だけね、ぐるっと。
そうですね。
とかできますもんね。
はい。
うわぁ、これはいいね。
ねえ、
うん。GPS 使って、この中を散歩して、うん。うん、GPS 上の地図でさ、
うん、
アリス川公園ね、記念公園を制覇したっていう気持ちになりたいな。
じゃあアリス川そういう感じ、そうそう、
書いてましたね。
またね、そうそうそう。
うわー、面白い。
なんか銅像とかもあるんですね。
ね、
はい、いくつかあります。
ね、ちょっと私草野さんのちょっとお気に入りの場所とか伺いたいんですけど、
はい、
特に
さっやっぱりこの鳥が多い季節に今なっておりますので、はい、今はですね、バードウォッチングをするゾーンみたいな場所があるんです。で、そこにやっぱり鳥がですね、集まってきますし、うん、よく聞こえやすいようなですね、うん、場所になってますので、
はい、
そこにお越しいただけて、ベンチとか、ございますので、座っていただけると、はい、公園の良さ、耳を澄ましていただくと、この公園の良さが、分かっていただけるんじゃないかなというふうに感じています。
これ草野さん、どうなんですか、公園は夜になると閉まるとかあるんですか、時間とか。
いえ、24時間開放されております、ただ本当にもうど真ん中のところの公園で、駐車場自体がないんです。
あ、そうか。
ですからバスだとか、あと車で、車じゃなくて電車で来ていただくと、
うん、はい、はい、そうかそうか、それもまたいいな、
ね、
うん、歩きで行くっていうところも、
ね、そうですね、
うん、ワクワクしてきましたよ、
はい、
広尾駅とか麻布十番からも比較的近いです。
麻布十番からですか。あ、近いですね。うん、いやー、もうなんだろう、こう都会の中にね、ポツンとこういうのがあると嬉しいですね、
は
い、うん、外国の方なんか来ても喜ばれるんじゃないですか、
うん、
そうですね、大使館に囲まれてる場所でして、もともとですね、まあ、港区全体的にその外国人の方多くて、で、さらにこの地域はですね、大使館に囲まれていて、インターナショナルスクールとかも、多数ありますので、普段から、ご利用者の中の何割かがもう外国人と。いうような感じです。
へえ、国際的だね。
いやもういろいろねお話を伺わせていただいてありがとうございました。
いえいえ、こちらこそどうもありがとうございます。
ありがとうございます。あ、
はい、これ
混んでる時間とか教えてもらう？時間帯？でもそんなに
わざわざねしてる感じじゃないけどね。
あ、でも子供たちが遊んだりする時間とかもありますもんね。
そうですね、混雑するのはやっぱり土日のですね、お昼ぐらいだと思います。うん、で、はい。で、朝方はですね、はい、これ平日土日通して、比較的空いておりますので、はい、特に午前中は、ご利用いただけると、くつろいで楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。
うわ
じゃあちょっと朝ね、お散歩してから。
早起きして。
ね、
うん、
っていうのもいいかもしれないですね。
はい。
はい。今日は有栖川の宮記念公園管理事務所の所長草野邦弘さんにお話を伺いました。草野さんありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
さあじゃあ富山さん、有栖川の宮記念公園のですね、東京土産物は何でしょうかね。
今ん見頃だそうなので紅葉もね、
はい、
行ってみようと思いました。
今でしょと。
今でしょ
ってこと。
でもなんかこんなさ春夏秋冬楽しめる公園だと思わなかったので。
そうなんだよね。ちょうど本当春夏秋冬のこう写真もあってさ、
本当
それぞれこうね同じところで撮ってんだけど、ああこういう風に変わるんだっていうことね。
なんかさとなんか図書館目指して歩いてた自分がバカみたいと思いました。
食堂でしょ。
そう
食堂目指してね。
ねなんか草野さんにばったり会えるといいな。
そうだね、
うん
う
ん、
もう草野だもんね、この、ね、自然の中で草。
本当だね。
そうですよ、
ぴったりですね。
ぴったりなんですね。
うん、もう図書館には行かない。
はい、
今日は有栖川の宮記念公園の特集でございました。来週は東京の温泉銭湯シリーズパート4です。
いいね、
お楽しみに。
TBS ラジオ954玉結び